男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
はい、どうもすみません。
はい、伸び伸び、はい、
もう今日5000円のBluetooth のヘッドホンを潰してしまってがっかりな僕でございますけども。
どないしたんですか？
洗濯してもうたんですよこれもう2回目や
ポケット入れて、
もう Bluetooth のヘッドホンもう2回潰したわ。
あれないんすか、防水、
防水のやつ高いでしょ多分ね。
まあ、でも8000円9000円ぐらいちゃいます。
そうやね、もうこれで多分次買った1万円ですよ。
そうですよ。
1万円超えですよ。
そうですよ。結構ええ値段ですよ。
そんなええ、もう買えたで、これ。もう
1週間ただ働きや。
ほんまがっかりやわ。もうぐったりしたわ。
ね、時給200円で頑張ってんねんぞ。
ほんまやで。助けてくれよ。もう頼むわ。
ワーキングプアやと。
ほんまやぞ。ほんま、ええ加減せえよ。ちゅう話での
伸び。
伸び。伸びでございます。
見ました？
見たよ。見た。
僕ね。
ああ、ない。言う、まあまあ、僕は、まずは、うんうん、ジャズの話を聞こうと思ってるんですよ。今回のこの件に関しては。
そうそうそう。いや、僕ね、その前にこのね、汗びというものについて一言言いたい。
言うて言うとこ、これ言っとこ。
みんなね、汗び言うたら映画の話する言うてしてないとか。
はいはいはい。
ねえ、なんか汗びやから、なんか気軽に聞けるみたいなこと言うじゃないですか。
ああ、言うとる言うとる。そういうの目指しとるからね、う
んうん。僕がどれだけこの汗びに対して真面目に取り組んでるか言うのを最初に言いたい。
そうやな。
ね。
おう、真面目に取り組んどる。
こないだかてそうです。こないだかて僕、ヒドゥンだけでええのにヒドゥン2を見。
ああ、そうやね。
ね。
おう。
今回この伸びのおすすめで、これ多分最近の伸びですわ。
塚本慎也さん。
そう、2014年の映画。
え、2015年。
15年？
だほぼ1年前の映画なんですよ。
そうそうそう。
その前に、市川崑さんの映画があるんですよ。
そう。ね。
うん、うん。
僕はですよ、2015年の伸びを見た後に、
おいおいおいおい。
1959年の市川崑の伸びを見て、
うん。
僕、それでいて、今、原作の伸び読んでる言うんですから。
はいはいはいはい、わかる。
どんだけ真面目に取り組んでるのか。
俺、それわかる。
ね。
今回のはね。
うん。
な、まあ、俺、感想から言わしてもらうと。
お、はい。
うん、俺には会うてないわ。誰や、これ、持ってきたん。
知ってた、知ってた。
いい加減にせえよ、と。
知ってた。
お前、俺のこと分かってるっていう話っすよ。
俺を誰だと思ってや
る。俺を誰だと思ってるや。こんなに長い1時間半をな、どうしてくれんねん。
結構短めですけどね。
俺のな、三大、もうしんどい映画の一つに入ったわ。
お、他の二つは何ですか？
他の二つはな、一つは裸足の弦や。幼児体験や、幼児体験。
そうや、戦争や。
これはな、もう本当にもうやめてと思った。悪いで、そういうこと悪いんやけど。
まあまあ、裸足の弦おもろいですけどね。
直感としてね。
うん。
直感として、もうやめてと。うん夜寝れんしっていう、うん。
え、もう一本は何ですか？
この子を残して。
全部それ系やん。
だから、俺そういうのはトラウマなんですよ。うん、
ああ。
この子を残してっていうのが、
うん、
案外、その学校で見せられる映画なんですよ。
まあまあ、裸足の弦もね。
裸足の弦も学校で見たわ、
うん。
で、この子を残してに関しては、
うん、
なんて言うんですかね。あ、ずーっと2時間ぐらいある映画なんですけど、
うんうんうん、
1時間45分ノーマル映画なんですよ。
うん、
まあまあ見れるなーと思って、俺もこの映画ほんまこういう系の映画ほんまあかんねんと思って、ずーっと子供ながらに見ててね、あ、まあまあ大丈夫やなと思ってたんですよ。で、最後、加藤剛が、亡くなるんですよ。死ぬんですよね。ガンで亡くなるんですよ。やっぱり、被爆してるから、
うんうんうんうん。
で、その時に、あの時、あの時間を忘れるなっていうセリフとともに、地獄絵図になるんですよ。悪いけど、笑いながら言うてまうけど。
まあまあまあまあまあ、でもね。
あれ見て、
うん、
もうあかん。俺もほんまあかんと思ったもん。もうなんなんって思ったもん。
まあまあでもそういうトラウマを植え付けるための映画っちゃ映画ですからね。
でも、
うん、
いや、そうなるとね、
うん、
戦争映画っていうものの根幹を考えますやん。
お、
戦争映画ってそういう残虐でグロで、気持ち悪いシーンでみんなを恐怖観念っていうかな、あかんで戦争あかん、こんなに非道な、もう非道なものなんですっていうやつを植え付けたい、植え付けたいって教えたい、から戦争あかんって言いたいわけでしょ、戦争映画って。
そうそうそうそう。
でもそれ以前にあかんって思ってますやん、
まあ、でもそれは人によってだいぶ色合いが違うでしょ。
その色合いやがな。その色合いの違いが今回出たがな。
どう出ました？
もうやめて。もうほんまにこれ二度とやめて。もうやめよ、こういうのは。これはほんとやめよ。石川コンさんバージョンはどんな感じなんですか？
ね、これはまあ僕、まあまあ、先に塚本深夜バージョンを見て一番の大きな違いは、そもそもやっぱカラーとモノクロの差はありますよね。
ああ、なるほどね。モノクロで、船越英二さん。
そう。
がやって、来たる先生行けませんでーって言ってるでしょ。来たる先生って言ってるやつでしょ。
そうそうそうそう。う
ん、そこは、うん、なんとなくね、いろんなもの
を。上様言ってた人です
。いろんなものを見聞きして書いてあるやつも見て、本編見てないですよ、僕ね。昔の市川コンバージョンは、だいぶソフトに仕上げられてるっていうこと。
だいぶソフト、そう。だいぶソフトですし、割と原作のその文学的な表現みたいなものに忠実。
あ、原作は文学的なんや。
原作は割とね、結構持って回った言い方する文体ですよ。
あ、そういう感じなんや。
うん、だからこう、風景の描写なんかで、まだ僕読んでる途中ですけどね。
はいはいはいはい。
こう、山のこう、
山の彼方の。
なんかこう風景みたいなものをね、表現するときに、こうなんか膨らみがこう続いていて、女の体のようになっているところに対してみたいなことを。
あ、そういう文学的な表現ね。う
ん、割と書く。
その中からこう煙が立っている。
そうそうそう。
まあいわゆる伸びっていうのは、その、なんかね、野焼き的な意味があって、で、そこからこう煙がふわーっと立ってるって、野焼きをしてる中が煙をふわーっと立ってるっていう模様を戦時中に兵隊として見ました、みたいな。なとこでしょ？
そう。
なとこやとは思うんやけど。
で、イチカコンのバージョンはやっぱ白黒やから、その赤い血みたいなものは流れないですし、主人公も人肉を食うまでは至らない。
それは栄養失調で食べれませんでしたという表現で終わってるらしいです、ね。
そう、歯がこう痩せ細っているので、これは猿の肉だよって言って与えられたものをしがもうとすると歯が折れると。ポロポロポロポロ歯が取れていくと。だから僕はこっちのなんか草を、湯がいたやつから栄養を取りますよっていう話になってましたね。
ああ、それは今回の本編でもありましたね。食うんじゃ、飲み込むんじゃねえぞっていうやつだったね。
そう。ただ塚本慎也は食うてましたけどね、結局ね。
塚本慎也は、どうなんでしょう。
え？
この人は、何なんでしょう。いや、俺はね、これ、本当悪いんやけど、これって、なんかダサくって言えないじゃないですか。
ダサくですかね。僕はね、市川コンバージョンよりも塚本慎也バージョンの方を先に見た方がいいなって思うぐらい、初めて僕は塚本慎也作品で、まだ見れたなって思いました。
そうそうそう。だから、結局ね、その、グロっていう部分を除いた上で、ね、グロを除いた上では、塚本慎也さんがもう何十年も温めてる企画やと。
20年って書いてましたね。
20年温めてる企画で、もう2回ぐらい映画化しようって言うんやけど、予算が集まれへんから、無理と。でもその間、いろんな人から話聞きつつ、塚本さんはこの構想を温めてたって話を聞くとね、それは、最初思ったんですよ。あかんと。興味本位のグロだと。
ああ。
なんだと、ブランキージェットシティと。
ブランキージェットシティ。
お前は誰なんだ、ブランキージェットシティと。
ブランキージェットシティ。
ブランキージェットシティ出とったから。
え、出てました？
中村達也さんやん。
ほうほうほうほう。
鉄砲を肩から背負って、途中で現れる五丁っていう人いてるでしょ？
俺のことを弾は避けていくんだ、
そうそう、俺は絶対弾には当たらねえっ ていうおっさんいてるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれ、ブランキー・ジェット・シティのドラムですわ。
うわぁ、あの、ブランキー・ジェット・シティって言ったら曲を聴いても音が合っているのか合ってないのかよくわからないよ、
ね、
おなじみの。
そうそうそう、チャッピーのね。チャッピーじゃベンジーや。
あれ、それ、合うてる音って歌声を聞いて思うやつ。
そうそうそうそうそう。黒い、赤いタンバリンね。
赤いタンバリーンでしょ。
赤いタンバリーンいうやつ。あれの、
うん。
でも中村さんが出てきた時点で、
うん、
ちょっとあかんなーってなりますもん。あーい、はい、やってきました、サブカル映画ってなるもん。
ああ、まあ、サブカル映画、ね。
ありがとうございます。サブカルでございますね、これ、ほんなら。
塚本慎也やし。
宝島屋だ、どこかで紹介されて。はいはい、鉄をね。っていう話じゃないですか。
鉄をね。
そこに、ちょっと若干怒りを覚えるんすよ。もういいと、リリー・フランキーも出して。はい、みんなでよくやりましたと。
うん。
はい、グロ満載ね。はい、ありがとうございますっていう。
あ、でもね、僕はね、市川コンバージョンも見たから思うんですけど、市川コンバージョンを見たら確かに、
うん。
市川コンバージョンはソフトに仕上げたなっていうのを映像化して見せたいって思うのは気持ちはわかる。
だからその時代ではやっぱそこまでは許せませんでしたと。
まあ終戦して15年ぐらいしか経ってないのもあるでしょうね。
ではやっぱそこまでかなりリアルな部分って見せられへんし。
だって小野田さんとかまだ帰ってきてない頃ですよ。
そうそうそうそう。ごめんなさい、帰ってきましたやろ。それも、しかも、なんていうかな。でも、実際問題、あ、そのグロを見せたいんじゃなくてね。あ、実際こういうことがあったんですよ、と。
うん。
いうことをこの人は見せたかったんだなって思うと。それを俺らに伝えようということであれば、この映画は正解なのかなっていう気はしますね。
ただなぁ。まあまあ、塚本慎也作品の方が僕は今回はまあ良かったんですけど。
はい。なんでそれ良かったんですか？
いや、一かコンバージョンに比べるとね。
あ、ソフトな感じ、ふんわりした感じ、文芸感がだいぶそぎ取られてて、ソリッドな作品になってるっていうことですよね。
そうなんですけど、ただね、僕ね、最大の問題はね、あれフィリピンの話でしょ？
はいはいはい。
フィリピンのもう戦争、第二次世界大戦中の末期でしょ？
うん。
あの当時のフィリピンにうちのじいさんおるんですよ。
そうそうそう、それが、どうなんやっちゅう話やんか。
あれはだから、ボルネオ島なん話なんかな？
うん。
うちのじいさん、ルソン島におったんですよ。
小野田さんのとこちゃん。小野田さんって頭触りながら言わなあかんとこちゃん。
恥ずかしながら。
アフロヘアに小野田さんって言わなあかんやつ
ちゃん。いや、でね。
うん。
うちのじいさんからの話を僕は幼少期から山ほど聞かされてるし。
いやいや、じいさんのその思い出だなんだ。戦争の体験談な、
う
ん。
撃たれた話。
うん。
撃たれた後も見ながらの話。だからね、うちのじいさんは、マッカーサーの直の部隊と交戦しとるんですよ。
おー、ごっついな、おい、それ。
で、マッカーサーは、大量の物量作戦に出て、飽和攻撃を行ったんですよ。
飽和攻撃って何なの？
飽和攻撃。
飯いっぱいくれるんですか？飯いっぱい食わしてくれてやる気なくす作戦ですか？
あのね、割と似てる。
ここにおったらステーキ毎日食えんなーみたいな話？
え、食い切られへんほど砲弾ぶち込んだるわって。
ああ、そういうことか。お腹いっぱい玉くれるんか？
そう、あの、だから要は対空防御の限界を超えた砲撃を行う。言うてたんがね、10時間の戦闘で、延べ、1メートル四方に、それぞれ3発の砲弾が落ちてきたて。
絶対当たりますやん。絶対当たりますやん。
うちのじいさんも当たっとるんです
よ。やったな、じいさんな。よくやったな。
舞台が7割し、死んだ言
う
てましたから。
そういうことでしょ？そういうシーンも出てきますやんか。
出てきた、出てきた、出てきた。
ああ、そう。
あれね、だからそういう意味では生ぬるいんですよ、映画。
あ、そう。もっと？
プライベートライアンよりエグい感じ。
いやいや、あれもエグかったね。まあまあエグかったね。
いや、だってプライベートラインあれ結局、上陸作戦成功してるでしょ？
うん。
ってことは、あの程度では全滅しないってことじゃないですか。舞台の3割死んだら全滅って言われる中、7割死んどるわけですから、プライベートライアンの何倍かえげつないわけです
よ。じいさんようやりましたね。
じいさんなんとか生き残ったんです
よ。よう生き返ってきたね。だからあの、いわゆるあの感じでしょ。
そう。
あの、塚本晋也系の、バイオレンスと中盤にありますけど。
だから、撃たれたところに雑菌が入って、可能したと。
可能理由やな。
男前
ありがとう。
いや、あたちゃう。
あ、俺ちゃうんか。
カノリュウ。
あ、
うん、いや、あのね、撃たれたところが腫れ上がって。
そら、そうなりますって、あんな。
で、産んだと。
うん、産むわね。
ね、海が、一生出た、言ってました。
うん、ああ、よう、足も、ね、そんなん、銭湯、よう帰ってきてますわな。
そうそうそうそう。
ちゃんとそういう感じで、ちゃんと帰ってきてるけどもや。
うん、うん、うん。
いわゆるそういう例ぐらいの地獄だっていうことなわけでしょ、
うん、そう、だからリリー・フランキー元気やなっていうレベルですよ。
リリー・フランキーって気づかんぐらい太っとったやないか。今の方が痩せとるやないか、リリー。
そう。
びっくりしたわ。あれ、リリーかと思って。声、そういえばリリー・フランキーやったなと思ったわ。
だからあれでしょ、船越英二は一週間絶食してやってましたからね。
あ、そう、痩せるために
痩せるために。
はいはいはいはい。リリーはそれしてなかったな。
してない、してない。
塚本さんはやっとったけどな。
塚本晋也もね、あれそんなに絶食してないっすよ。
まあまあ食うてる？
うん。なんかトレーニングしてる頃の岡村隆史ぐらいの。
ああ、それぐらいか。
うん。
でもね、結局ね、塚本晋也さんのところに、脚光が結局、塚本晋也さんがやりたかったことって、いや、まあ分からんよ。うん、俺ら分からんけど、
うん、
最終的に、俺らの、心に残るあの人の作品って、
うん、
一食うた話じゃないですか。そこを残すじゃないですか。そうじゃないんじゃないのって思うんですよ。塚本さんは多分それをいろんな人から聞いて、多分そこが一番印象に残ってるんやと思うんですよ。で、その小説はどうなんかわからんよ。猿の肉程度で終わってるんやと思うよ。
塚本晋也ほんでね、派手に描きすぎ。
脚色しすぎ。
だからね、うちのじいさんから聞いた話では、まだ組織だって動いてる。
あ、そこら辺は？
もうちょっと、だって、言うたら、うちのじいさん撃たれて、足すっごい腫れて熱持ってるわけですよ。で、一人では歩かれへん中、戦友に担がれてジャングルに逃げ込んで、終戦まで逃げ切った後で、もう戦争終わったよ言われて投降してるわけですよ。まだね、だから言
う
たら日本軍の手は成してる。
塚
本晋也の映画のはもうボロボロすぎ。
だから、そこなんですよ。結局、俺たちも、塚本さんとかも俺たちの世代にもうちょっと上の人やから。
56。
うん、そんなもんでしょ？っていうことは、あの人も戦争知らないし、見聞きした話しかないんすよ。
で、あの人別に戦争詳しい人でもないでしょ？
そうそうそう。その、地獄の、すごく地獄の状態っていうのを描きたいっていうイメージなんですよ。
だから正直塚本晋也より僕の方が戦争ものに触れてる時間って長いと思うんですよ。
おう。
うん。
だからその、だから、でも俺ら100人から話聞いたら100人ちゃいますわ。
うん。
ほんで、話も脚色するやつもいますって。
うん、うん、うん。
あら、だって武勇伝なんやもん。
そう。
行って、俺は生きて帰ってきた、うん、こう、そういう超、もう異常な状態の中で暮らして帰ってきましたっていう話の方が、
うん、
まあ面白いわけじゃないですか。
そうそうそう。
人として。
うん。
ほんで、いろんな批評も見ましたよ。
うん。
あ、ちょっとあんまりに俺、でもブルーになりすぎて。ちょっとブルーすぎて。
うん。
あ、もう、見たよ。いろいろネット。
ついついね。
ついつい、ウィキとか見たよ。
あの、シンゴジラ見た人みたいなことやったよと。
やったよ、もうそれ。どうも忘れられずにそれをやったよ。今日ももう昼か、仕事してるけど昼飯食いながら見たりとか。
お肉食いながら。
お肉食いながら、お肉好き好き言いながら。
ビーフジャーキー食いながら。
そう。でもそこまでそこを強調せなあかんのかなーっていうところはあってね。
え、どうなんすか？坂口さんなんか僕より十何個上じゃないですか。
うん。
戦争行った人の話を直で聞く経験ってはあった方ですか？
いや、ないですね。
あ、ないんすね。
だって僕の親戚とか家族っていうのは全部死んでますから。
あーはーは
ー。戦死してるんで、その話っていうのは聞けずに、例えば親父とかが、親父とかはいかんでいい人なんですよ。子供やから。で、いや、戦争の時は、こういう空襲があって、向こうの空が真っ赤っかになってな、ぐらいの、 すごい、なんていうの、牧歌的な表現って言うんかな。
まあまあまあ、言うたら疎開する人来る土地柄でもありますもんね。
そうそうそうそう。だから田舎やから、ね、確かに空襲とかはあったらしいけど、町に。うちらは港町やから、
うんうんうん、
そういうのもあったっていう話やけど、でも、ぼんやりした話ですよね。で
その辺行くと、うちは、父方のじいさんがさっき言った、のびと同じような地域に、実際に行ってたし、うちの母方のばあさんは、ホタルの墓のあの空襲の場にいた人ですからね。
だから、そこまでの極限状態っていうかな、これやたら言うのが、その極限状態っていうことを言うわけですよ。あれでも、ど
う
な、物もなくて、食うもんもなくて、飢餓っていう状態に入ったら人間はどうなるかと、いうことを言いたいわけでしょ。
そう、だからそこもね、気になったんはね、5日分の食料をもたしてやったのになんでお前は3日で帰ってくるんだ、みたいなセリフから始まるじゃないですか。うちのじいさんね、もうね、徴兵されたら結構前なんですよ。一回満州行っとるんでね。満州行って、なんかお前経理ができるらしいなって話になって。なんか医療系のところの軍医みたいなところの。
はいはいはい。
事務方に回されたんですって、最初。で、それがやっぱり満州撤退していかなあかんよ、みたいな話も出つつ、南方政戦にお前は転属になる、みたいなこと言われて。お前は今からバタン半島に行けと。渡すのは3日分の、食料弾薬しか渡さへんと、もうそれしかあれへんと、でなんか輸送船に詰め込まれて2隻輸送船が出るって、ね、
はいはい、
で着くまでに1隻は撃沈されたと。
ああ、なるほどね。片や、ね、撃沈ね。
だからもうその時点で戦友が半分死んだと。
だからそれも結局なんていうかな、おじいさんの覚え書きの話じゃないですか。
そう。で、ついてからその数日間歩かされて3日分の食料しか渡されてへんのに。で、ようやく認知についたみたいな話の時点でもう、なんか聞いてる話よりも、ここだいぶ食料はあるな、みたいな。
だから、結局いろんなもん、なんとなく見ると、日本っていうのは、そこまでその兵隊っていうものに対してね、終戦間近のところで、そこまでの食料も与えず、非常に兵隊っていうのを駒的に扱ったと。そうなので、そういう状況も生まれるんですよっていう世界観なんですよ、そこってね。それって、って思うんやけど、でもそれをまた、なんていうかな、伝達ゲームみたいなもんで。
そう。だから、僕が聞いてる話とも違うし、
うん、
で、もっと言うとね、ちょっと前にサバラジオでも名前出てましたけど、岡本喜八監督の独立グレン隊みたいな話。
そうそうそう。
あれなんか痛快活劇やったりするじゃないですか。
うん、そうやねんな。
で、結局そういうもののイメージにも引っ張られる部分ってどうしてもあるじゃないですか。
あるんですよ。
そ
こを、例えば、中でその主役の、ね、なんとかさん誰や
塚本慎也さん
塚本慎也さんはね、主役やけど、
は、
インテリとしてそこにいてるわけですよ。ね、人、まあ、学があると、他のやつより、他の兵隊連中より学があって、なんとなくこの、なんていうかな、その、自分のモラルとかそういうものを比較的保ってる人間。
実際ね、市川コンバージョンでは、ジープ乗って走ってるやつが、牧師って英語で書いてある。だから、人らに投稿したらええんちゃうかみたいなセリフが出てくるぐらいに、インタリっていう設定でしたね。
だから、これね、いろんなやつ見るとね、今回の、その塚本さんバージョンではなかったんですけど、読むと、これ、主人公は結構こう、岡平なんとかさん原作者の人。
原作のね、大岡翔平。
大岡翔平さんっていう人の、体験をもとに描かれてるから。
うん、自伝小説としてね。
この人は結構キリスト教に傾倒したりとかして、神さんの存在っていうのを信じてて、それのもとに動いてたんやけども、その戦争っていう中で、なんていうかね、神さんっていう、神も仏もないわ、みたいな存在になって、で、最終的に小説では狂人になっていくっていうお話でしょ。
そう、だから僕は言ったら僕無神論者ですみたいなこと言いつつ、そういう宗教的な考えみたいなものには積極的に触れる人じゃないですか。
はいはい。そうやよね。
日本友の映画もそうなんですけど、その信仰っていうものについてはスルッと流しとるんですよ。
うんうんうん、うん。
そこを多分映画で取り上げるとややこしいと。
まあ、そこはな。
うん。で、だからそこが実は原作小説ではどうなってるんだって思って今読んでるとこでもあるんですけど。
う
ん、
だから原作小説ではそこの部分っていうのがかなり重要視されてるようで、うん、だから市川崑さんのやつでもそこが重要とされてるんちゃうかなって気はしたんですよ。
いや、市川崑の方もね、そこはね、スルッと流してますよ。
流すんや。やっぱ宗教観っていうのは無理なんやな、
うん。難しいんでしょ。だから、あのね、塚本慎也がどうもね、その宗教的な思考みたいなところに寄っていってるなって思うのは、
うん、
次の映画が沈黙でしょ。
あ、そうなん、そんなんあんの？
遠藤周作。
あ、もう準備してんの？
遠藤周作の沈黙ってね、要はね、
ああ
転びバテレンの話なんですよ。
なんやねん、その転びバテレンがどうだいの。
要はあの、キリシタン。
うん。言われても見えひんで、もうそんな。
いや、まだ公開されてない。
グロやろどうせ。
いやいや、あ、まあ、グロいとこもある。
ああ。
あの、キリシタンとして、まあ、言うたら宣教師。
はいはいはい。
あの、言うたら戦国時代、安土桃山時代、江戸時代。
うん。
その辺で、あの、言ったら宣教師としているんですけど、
うん。
自分のそのキリスト教への信仰を拷問の末に捨てた人の話。うん、
ああ、なるほどな。はいはいはいはい。うん、あるね。
グロあるね。
そうそうそう、はい、グロ来るね。はい、はいはい。
グロ来ますよ。
グロ来ますね。
逆さ釣りとかしますよ。
はいはい。腕取れるね。腕取れる、ね。
腕は取れない。
腕は取れないか。
腕は取れないですし、あの、ネジをねじ込まれた結果、どんどん体が鉄になっていった。
全身ネジになっていけへんか。
ならないです。
大丈夫か？
田口智郎は多分出ない。
大丈夫か？智郎は出ないか？智郎は NHK の仕事で忙しいから出へんのか？
そうそうそうそう。
ナレーターで。あ、それがや。っていうかな、やっぱりね。
バチかぶりは関係ないですよ。
バチかぶり関係ない？
うん。
トモローの元バンド。
トモロー。トモローを文字ってトモローですよ。
ほんまやで。バチかぶりやっとけやな。ほんまに。
気ちっちゃいからあれらしいですよ。あの、バチかぶりのライブの直前。
ああ。
あの、大便所から出てこなかったらしいですよ、田口智郎。お前、
ド発展とかまでやっとんで。
そうそうそう。
なあ。
で、田口智郎もガタガタ中で震えて、いやいやいやいやいやいや言うてて、うん、もう出番ですよって言ったらバーン飛び出してきて、舞台ダー走っていって、お前らセックスしたのかって言ってたらしいです
から、ね。ああ、気弱そうな顔してるからな。
そうそうそう。
智郎な。
智郎ね。
いや、やけど、
何の話？
結局ね、そういうなんかね、
うん。う
ん、こういう映画を作るときに、
うん、
サブカルに頼るしかないわけじゃないですか。
あーはっはっは、よまよい、カレー好き、
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。